ひばりクラブおよび落語家の皆さん、こんにちは。今日は特別ニュース解説、中東ですね。2回目でなぜ戦争になったのか、ということに関してですね、失礼ながら最初にですね、なぜイスラエルがイランに突然、ミサイルおよび戦闘機で攻撃をかけたかと、イランの参謀総長がこの攻撃によって命を落としましたが、もう一人、革命隊の司令官も命を落としましたが、こういった軍の最高幹部が命を落としたということが起こった。要するに今の世界はですね、理由なくして理由はあっても突如戦争を起こしてはいけないんですね。これはいろんなことがありましたけど、前段があったんですが、ロシアがですね、ウクライナに侵入した時に多くの日本人が声を揃えてですね、どんな理由があっても最初に国境を越えた方が悪いと、いう考えを言っておりました。私はちょっと違っておりました。私が違った理由は、日本とロシアの関係が悪くなるということは、中東で紛争が起きた時に石油の不足が予想されて、日本人が極めて困難な事態にぶつかると思いましてね、遠いウクライナのことだから少し態度を緩めたらどうかというのが私の考えでした。その時私は、軍隊がどういう理由があれ、軍隊が国境を越えるということに問題があるという考え方はですね、ちょっと日本のためにならないこともあると。したがって、道徳的その他のいろんな感情の問題はあろうと思うけども、やはり日本としては、今のみたいに 97% を中東の石油に依存すると、いうのは石油政策ではですね、あまりにも、日本が片足で立ってるような状態になってしまうので、ロシアとの関係は慎重にした方がいいと、いうのが私の考え方です。したがって私は、ある意味では不道徳とも言えますし、戦争反対に少し、問題を感じているとも非難されても仕方がないと思います。それはもう承知の上で、私はウクライナ戦争が起きた時に、あまりはっきりとウクライナ支持の方に回らない方がいいと、いうふうに言って、大変なバッシングを世間から浴びました。日本人の正義感から言えば、どんな理由があっても国境を越えた方が悪いというのは、日本が真珠湾を、大東亜戦争の時に真珠湾を奇襲した、このことを想起させます。私は日本の真珠湾攻撃っていうのはあまり悪くないと思っておりまして、非常に追い詰められた国はですね、いろんな対応があると、いうような考えなんですね。戦争はいけないけども、特に軍隊と軍隊の間の戦争はですね、正当な戦争です。軍隊が一般市民を殺すっていう戦争は、僕に言わせれば不当な戦争です。人間というのはやはり欠陥がありますから、すべての戦争を禁止するってことは現実的ではないんですね。ですから、正当な戦争、つまり、軍隊と軍隊の戦争は一応認めて、軍隊が一般市民を殺害するという戦争をまずやめさせるというのが私の段階的戦争終焉論なもんですから、それに沿ってウクライナ戦争のことを解釈したわけですね。で、今度、イスラエルがですね、突如として、イランは全く攻めるぞということを言っておりません、イスラエルをですね。その時に突如、我々と大規模な空軍力でですね、イランの核施設を中心として、一般市民も巻き添えになりましたけどね、攻撃した。いうことを全体として、どなたもですね、中東情勢に詳しいとか、軍事情勢に詳しい、そういうことでありませんので、非常に今日の1回目は、ご不満に思うかもしれませんけども、よく詳しい方はもう、この回は聞かなくてもいいと思いまして、基本的なことだけお話しいたします。もちろん第一の原因は、イスラエルが国がなかったってことに言えますね。イスラエル、ユダヤ民族がですね、国を失ったのはものすごく昔で、2000年前と言ってもいいわけですね。いろんなところで、イスラエルはいろんなバビロニア捕囚とかですね、バビロニアっていうものすごい古い紀元前の国にですね、全員が連れて行かれたっていうのは悲惨な歴史もあります。その後、ローマ帝国がですね、大体今のパレスチナを治め ってる頃、これはまあちょうどイエス・キリストがお生まれになった時に近いもんですから、今から2100何年っていうふうに、まあ西暦と全く同じぐらいの時代なんですが、そこでですね、やはりイスラエルのユダヤ人というのはどうしても周辺の民族とうまくいかないんですね。まあうまくいかないのはユダヤ人の責任とも言えないんで、非常にユダヤ人はですね、強固な考えを持ってるんですね。まあ人間、日本人でもですね、強い意見を持ってる人と、まあ割合と不和雷同型の人と言いますけども、まあ、言ってみれば、ユダヤ人というのは非常に強固なんですね。私たちはこれを信ずろと言ってるわけですね。しかも私たちは神に選ばれた民であって、他の民族、人間とは全然違う人間なんだと。一段上なんだっていう、まあ上から目線なもんですから、まあ周りの人は嫌がるんですね。これがまあユダヤ人がずっと迫害されてきた、まあ、理由なんですね。ですけどまあ、人の性質を見ましてもね、俺は偉いんだと思ってる人はいますんで、まあそういう民族だから悪いというのはちょっと、まあこれも私の考えでは飛躍してると思いますね。まあ、しかしそれが、紀元前から問題であって、たびたびユダヤ人というのは迫害というか攻撃を受けるわけですね。で、最後にローマ帝国になりまして、まあ有名な、キリスト教では非常に有名な帝徳がですね、ローマの帝徳が、このパレスチナ地方を治めるんですね。非常にこの帝徳は僕から言わせれば、ピラトって言うんですけど、その帝徳はですね、まあ常識的で、まあある意味では合理的な統治をしたんですけども、それでもやはりユダヤ人から見れば圧政だったんですね。で、まあたびたび反乱を起こしたりいろいろしたんで、まあ、結局ごたごたしたんですが、まあローマ帝国始まってしばらく経って、結局ユダヤ人は自分の土地を追われてしまったんですね。それで国のない民族になりました。現在国がない民族っていうと代表的なのはユダヤ人。まあこれは今イスラエルっていう国を作りましたけど、一応国が基本的にない。それから日本で非常に問題になっている川口なんかの問題ってクルド族ですね。この人たちも、まあ基本的にはちゃんとした国土を持ってないんですね。4000万人ぐらい確かいるんですね。クルド族って。だからもう立派な国なんですよ。まあイスラエルが今1000万人ぐらいですからね。まあ、1000万人いれば国としては立派な国なんですね。まあイランは9000万人ですね。クルド族は4000万人から5000万人ぐらいだと思うんですね。今4カ国にクルド人は散らばって生活してるんですね。ですから、クルド人の問題っていうのも、まあトルコに住むクルド人とか、イラクに住むクルド人とか言ってですね、他国に住んでるもんですから。まあ、クルド人もちょっと癖があるということがあってですね、まあ、そうとも言えない、クルド人としてみればいろいろ言い訳があると思うんですけど、主張することあると思うんですけども、まあ、周りの国から言えばそういうふうな感じを持たれて、なかなか国が持てないというような状況にあるわけですね。ですから、まあ、こういった国のない民族っていうのは非常にこうトラブルの原因になることはまあ間違いないわけです。しかし日本人から見るとそう見えるのは日本人がまた特殊なんですね。まあ日本人っていうのは本当に日本列島にきちっとこう住んでてですね、まあ、ほとんど単一民族に近い。もちろん違いますよ。まあ北の方には我々の祖先の縄文人と非常にほとんど同じアイヌ人もいますし、それから沖縄の人たちも琉球、まあ日流文明と言われるぐらい日本とは一体なんですが、それでも琉球人であることは間違いないんですね。ですから、生粋の日本人っていうのが一体どういう人たちなのかってこともはっきりしませんので、あれですけども、それでも世界では日本人と言ったら一応ですね、日本語、特殊な日本語っていう特殊なものを話して、まあ、性格も大体穏やかでっていうそういうことありますんでね。日本国土っていうのが周りが海に囲まれてるんで、我々は非常にそういう点じゃ幸福なんですね。で、まあ、民族が次々と変わるっていう国もありまして、まあ、典型的には中国ですね。中国は関東、宋、元、明、清っていう朝廷がずっと歴史的にこの2300年ぐらいで変わってきたんですけれども、まあ、漢は漢民族、唐もやや漢民族、宋もやや漢民族なんですが、唐がちょっと違うと言ってもいいんですけどね。まあ、元になりますと、全然モンゴル族ですから、全く違うんですね。日本で言えば、まあ、北の方からなんか、シベリアの人たちが来て、日本を征服してしまったっていうまあ感じですね。で、ちょっとまあ、そういう風になっちゃって、国全体が 民族が変わるわけですから、中国という土地に違う人たちが住んで王朝を作るわけですからね。ところが次の明はどちらかったら漢民族。まあだけど漢民族つっても、漢の時代の終わりにかなり漢民族殺されてますんでね。民族自身が少し入れ替わってるってこともあるんです。で、明の後に今度清。この清っていう国は今度女真族ですから、全然また違ってですね。今度は、なんか北アメリカから、インディアンの方が来られて日本を征服したみたいな感じなんですね。ですから、中国のように土地が一緒でも、中国4000年の歴史って言っても、そこに住んでた人たちが次々と変わるっていうようなこともあるんですね。ですから、まあ、民族というのは非常に難しい。その難しいものの最も難しいのがやっぱりイスラエルとクルド族。これ両方とも中東なんですね。クルド族はイラクとかトルコ、そこら辺ですからね。ちょっと高地民族的なところはあるんです。で、ユダヤ人はパレスチナですね。で、2000年ぐらい前にパレスチナから追われて、全世界にユダヤ人が散ったわけですよ。で、散った後、そこにもちろん、肥沃なパレスチナって言われるぐらいですから、中東ではまあまあいい環境にあるんですね。そこで、そこにパレスチナにはパレスチナ人という、アラブ系の人たち。まあ、もともとユダヤ人もですね、どこの出かってことはそんなにはっきりしてませんが、エジプトに最初に住んでて、そこを追われてパレスチナに来た。その前はリビアではないかという話があってですね、イエス・キリストのご祖先もね、どこにいる方がちょっとはっきりしないわけなんですが、まあ、いずれにしても、パレスチナ人が2000年住んでたんですよ。2000年住んでたパレスチナ人のところに、第一次世界大戦が終わった後、そこはオスマントルコっていうトルコ帝国だったんですけども、トルコ帝国が負けたもんですから、当時の世界の覇権を握ってたイギリスがですね、まあ、散々再興しましてね、三枚舌外交と言われてるんですけど、非常に嘘を山ほど繰り返して、それでイスラエルっていう国をまあ作り、まあ第二次世界大戦の後、一応国としてですね、成立するような形になったっていう、非常に複雑な歴史があるもんですから、それでまあイスラエルから見ればね、先祖が住んでた土地に帰ったと、まあ、いうことが言えるんで、まあ、正しいということになるんですけども、そこのパレスチナに住んでたパレスチナ人からしてみればね、いやまあそれは2000年前に、ある人が自分の、例えば、日本にね、日本の何県かなんかに住んでたと。奈良県かなんか。で、私の先祖は、奈良に、もうね、聖徳太子時代から住んでんだ。それで土地を持ってんだ。そこに、もっと昔の、俺たち縄文時代住んでたんだって言った人たちが来てね、トゲトゲって言ってね、ピストルでバンバン撃ってね、そこを占拠したら、やっぱりそこから逃げてった人たちは恨みがありますよね。これどうしたらいいかっていうのは結局蹴りがつかないんですよ。ユダヤ人はパレスチナに住みたい。自分が2000年前に住んでたから住みたい。そして自分たちの土地なんだ。なんでかったら自分たちは力で追っ払われたんで、本来はそこで住んでるべき人間なんだ。まあ、ユダヤ人が紀元前1400年ぐらいね、まあ有名なモーゼがですね、エジプトで苦しんでたユダヤ人をですね、パレスチナに移したわけなんですけども、このパレスチナに移したという時はパレスチナにもちろん人がいたんで、まあその人たちを追っ払って、まあユダヤの王国を作ったわけですから、その前に住んでた人たちは、まあまた恨みがあるんですけど、まあそれ3000年前ですからもういいやと、まあ一応そうなってるわけですね。ところが2000年前から住んでるパレスチナ人にしてみれば、やっぱり俺たちが住んでたところ、2000年前に住んでたからよこせってのはひどいと。だから、イギリスの三枚舌外交っていうのは、日本ではものすごく悪いこと言われてますけども、私に言わせると、もうどうしようもないんですよ。どうしようもないんです。ええ。なんたって2000年前に俺が住んでたからそこはよこせ、返せっていうのはわからないじゃないし、第一、ユダヤ人は世界に住むとこがないわけです。だから世界に誰も住んでない土地があればそこが一番良くて、そういう議論もあったんですよ。そこはもうあんまり人が住んでないんで、そこに移ったらどうですかって話はあったんです。だけどユダヤ人としてみればね、やっぱり祖先のとこに住みたいってこうなるわけですね。で、今度はパレスチナ人にしてみれば、いやまあそれはわからないわけじゃないけど、2000年前なんだから、やっぱり嫌だとこう言ったわけですね。そこで、折衷案として、まあ、 パレスチナの地域にはパレスチナ人とユダヤ人と両方が平和に住もうじゃないかってことで線引きが行われて、ここはユダヤ人、ここはパレスチナ人ってことになったんですね。それでスタートしたのが、まあ今から100年ぐらい前っていうか、まあそんな感じなんですね。で、それ以来やっぱりユダヤ人としては気分が悪いんですよ。もちろん皆さんご存知の通り、ユダヤ人はユダヤ教だし、パレスチナ人とか周りの国はヨルダンだとか、サウジアラビアとかみんなイスラム教ですからね。だからその民族の違い、それから土地を誰が使ってたかっていうこと、それからさらに宗教と、三ついざこざがあるわけですね。特に首都としてのイルサレムっていうかですね。それは、もっと困っちゃうのはですね、ユダヤ教の聖地であり、キリスト教の聖地であり、イスラム教の聖地なんです。それも当たり前で、もともとこの三つの宗教というのは同じ宗教ですからね。仏教みたいなもんですよ。ほんで、まあ、日蓮宗と浄土宗とかね、そういう関係ですから。だから、まあ、穏やかに同じ宗教だからやってほしいなと僕なんか思うんですけど、やっぱり中に入りますと教義も違いますね。ユダヤ教はだいたい紀元前1400年ぐらいにできてるでしょ。それから、キリスト教が0年、西暦0年ですね。西暦ってのはもともとイエス様がお生まれになった時を、まあ一応基本的には0年というようになってますんでね。それから、ムハンマド。まあ昔はマホメットって言いましたけど、今はムハンマドっていう呼ぶんですけど、ムハンマド様がお生まれになったのは622、まあ始められたのは622年だったかな。なんか、そのぐらいなんですね。ですから1400年経ち、また600年経つっていう、そういう中に3つの宗教が生まれたんで、もちろん、教義が少し違うんですね。それはまあ当然で、天使様は一緒なんですけどね。天使はまあ共通なんです。神様も共通で、天使も共通なんですけど、地上の人間は、やっぱり、宗派が違いますからね。違うんですね。ですからまあ、この際、だけど、モーゼ様とイエス様とムハンマド様を和解させるってのはもう無理なんですよ。もう、三人が生まれた時が違いますんでね。それで、しかし聖地は全部イエルサレムだと。それじゃあですね、もう紛争になるの決まってるっていうのは状態なんですね。それが基本にあります。もっと、明日はですね、もう少し詳しく、なぜ今起こったか。今なぜ起こったのか。その、第一次世界大戦一応国ができて、第二次世界大戦からまともなイスラエルができて、それから80年経って、なぜ今爆発したのか。ということもお話をしていきたいと思っております。